聖書朗読です。はじめに旧約聖書ミカ書7章14節から20節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の1458ページです。ミカ書7章14節、あなたの杖を持ってご自分の民を牧してください。あなたの修行である羊の群れを、彼らが豊かな牧場の森にただ一人守られて住み、遠い昔のようにバシャンとギレアドで草をはむことができるように、お前がエジプトの地を出た時のように彼らに驚くべき技を私は示す。諸国の民はどんな力を持っていてもそれを見て恥じる。彼らは口に手を当てて黙し、耳は聞く力を失う。彼らは蛇のように、地を這う者のように塵を舐め、身を震わせながら砦を射で、我らの神、主の御前におののき、あなたを恐れ、敬うであろう。あなたのような神が他にあろうか。咎を除き、罪を許される神が。神はご自分の修行の民の残りの者にいつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるゆえに。主は再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。どうかヤコブに誠を、アブラハムに慈しみを示してください。その昔、我らの父祖にお誓いになったように。続いて新約聖書ルカによる福音書22章24節から30節、新約聖書154ページです。ルカによる福音書22章24節、また使徒たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。そこでイエスは言われた。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は仕える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。あなた方は私が主々の試練にあった時、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。以上です。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたはこの大きな世界を作り、その中にさまざまなものを備え、たくさんの命の形を与え、そして被造物の冠として私たち人間をお作りになりました。またあなたは大地に仕え、それに奉仕するものとして私たちを土の塵よりお作りになりました。その深い知恵をたたえ、あなたに感謝します。神様、私たちの過ぐる一週間の歩みをあなたが支えてくださいましたことを 感謝します。あなたは私たちに家族を与え、友人を与え、共に働く人々を与え、挨拶を交わし、安否を問い、互いに励まし合って生きていく仲間を与えてくださいました。その人々と共に私たちが喜びを分かち合ってなお進んでいくことができますよう、お助けください。この世界に平和と正義と優しさと思いやりをお与えください。私たちの間にあって暴力やお金の力ではなく、慈悲と連帯の心が、自分だけが正しいとする主張やそのためのさまざまな社会のルールではなく、むしろ和解と許しが私たちの間に支配しますように。神様、寒くなってまいりました。この寒さの中で心と体に弱さを覚えておられる人々の上に、あなたが温かい癒しの御手を述べてくださいますように。寒空に孤独に生きておられる方々、とりわけ屋根のない暮らしをしておられる方々に、あなたの守りが届きますように。豊かな生活の中にあって、しかし孤立と孤独の中にある人々に心のつながりが取り戻せられますように、この国に助けと庇護を求めて母国を脱出した人々に、私たちの国が年頃な保護と安全と安らぎと優しさを与えますように、この町に住むすべての人々にあなたの平和と正義がありますように。神様、そして今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今お読みした、ルカによる福音書のエピソードの文脈は、前後をご覧になるとお分かりのように受難物語です。直前に主の晩餐、聖餐式の制定であると言われている主の晩餐の記事があり、直後にはペテロの離反を予告するという段落があります。その後イエスはオリーブ山で祈り、そして裏切られます。自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという人たちの議論は、主の晩餐の席で生じています。今日のテキストも食卓という場面設定が大きなイメージの場を提供しています。イエスとの一体性をこの上なく強調している主の晩餐が前にあり、その一体性がもろくも崩壊していくということを示しているペトロ離反の予言を後ろに控え、その間に置かれた教えが使えるもののようになれという教えです。つまりこれは分裂の危機にさらされた共同体に一致の基盤を与えるものがあるとすれば、それは何かというテーマであろうと思います。今日は週末主日、教会の暦の大晦日にあたります。イエスが残したこの教えが私たちの終わり、私たちの目標点とどう関係するのか、このテキストを手がかりに考えようと思います。実は食卓という場面は2つの要素を持っているということが今日のテキストから分かります。一つは給仕するということです。もう一つは支配する ということです。まず給仕するというところから考えてみたいと思います。食卓は地位の序列がはっきりする場面、あるいはそこに集う人々の関係がはっきりと現れる場面です。イエスは食事の席に着く人と給仕する者とではどちらが偉いのか、食事の席に着く人ではないかというふうに言っています。インドに参りますと、お客さんだけが食卓について食事をします。もてなす側の家族は一緒に座りません。そしてもてなされる側のお客さんがここまでいっぱいになってもう無理って言ったら自分たちの食事を始めるのです。そして食卓の座り方はそのコミュニティ、その共同体の在り方をよく示します。以前名前は忘れましたが、家族ゲームという映画だったでしょうか。一列に並んでみんな前向いて食事してるんです。そして、その前をお皿がこう横にこうガラガラと移動する。で自分でこう引っ張り寄せて取る。全然向き合って座ってないんですよね。あるこう現代家族の在り方を示す演出だと思うんですけれど、みんなテレビの方に向かって座ってご飯食べるというかケースもあると思います。そういう感じなんですね。で、イエスも宴会の席に呼ばれたら上座に座るな、下座に行けという教えを述べているテキストもございます。でつまりその食卓で弟子たちが自分たちのうちで一番偉いのは誰かという議論をするわけですね。食卓はポジションが現れる場所だから。でイエスの教えは、君たちは使えるものであれ、給仕するもののようであれと言います。使えると訳された単語は給仕するという言葉なんです、もともと。ですからこう訳し分けてありますけど、今日の箇所は給仕するという言葉と使えるという言葉、同じ動詞です。イエスはそういうわけで、君たちは使えるものになれと言うんですけれども、その理由付けとして、私はあなた方の中で給仕するもの、使えるもののようであるというふうに言っています。これは直前の主の晩餐の場面で、これはあなた方のために与えられる私の体である、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると言いながら、パンとブドウ酒をお弟子さんたちに給仕したからです。イエスは生きている時、徴税人や罪人と呼ばれる人々を招いて、食事をしています。これは日常的にそうしていました。でこのことが非難の対象になりました。つまり汚れた者たちと交わる者は自分を汚すからです。そしてルカ福音書のイエスはこれに対してこう答えています。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。この悔い改めさせるためであるというのは、ギリシャ語の原文よりもやや強い翻訳です。原文は悔い改めに向けて招くです。でこの悔い改めに向けては、今のこの日本語の翻訳では罪人がするべきこととして書かれておりますけれども、悔い改めに向けてという表現を文章全体にかかっているというふうに理解することもできると思います。ギリシャ語だけ見ると、そうなると、こう読めます。私は義人たちではなく罪人たちを呼ぶために来たのだ、すなわち我々の考え方を改めるために。つまり義人を呼ぶのは当然、罪人は呼ばないのが当然、その当たり前の考えを 転倒させるために私は来たのだとイエスが考えている可能性があります。メタノイアというのは考えを入れ替えることですから、義人よりも罪人を優先する、それが我々の考えを改めるということだ。そのために私は来た、そうイエスが言っている可能性があります。さらに私たちの今日のテキストでは、何々のようなという表現が何回も出ます。26節をご覧いただくと、一番若い者のように、年寄りが偉いんですね。で、若い者というのは軽いんです、評価が。その評価の軽い者のようになりなさい。そして、使える者のようになりなさい。で、それから27節で、私はあなた方の中でいわば給仕するものであるとイエスが言っていますが、このいわばと翻訳された言葉も全く同じようにです。私はあなた方の中で給仕するもののようであるとイエスは言っています。これどういう意味なのでしょうか。何々のようであるというのは、実はそうではないという意味に聞こえますね。本当は違うと、本当は偉いんだけれども、一応お使いするもののふりをしろという意味に聞こえます。でも多分それは本意ではなかろうと思います。何々のようなというふうに訳されているギリシャ語のちっちゃい言葉のもう一つの訳し方は、何々としてです。つまり英語でいう as の単語ですね。何々のようにっていうのは多分英語では like っていうんでしょうけど、その like と as はギリシャ語では同じ単語で言えるんです。だから隣人を自分自身のように愛しなさいって言いますね。あれ、自分自身として愛しなさいと読むことも可能なんです。となりますと、役割ないしは機能としての若者、若輩者ないし奉仕者と理解することができるのではないでしょうか。つまり、あなた方の中で一番偉い人は若輩者としての機能を果たしなさい、上に立つ人は給仕をする者としての役割を果たしなさい、そう言っても悪くないと思います。実際教会の活動は会員の方々の無償の奉仕によって成り立っております。役員さんたちは議事に参加し、建物を管理し、牧師招聘にまつわる諸手続きのために役所や銀行を走り回り、諸行事の運営のために買い物に行き、建物の管理のために大工さんに連絡を取ります。他にもいっぱいすることはあります。総額奉仕の方は1週間に何回来て練習準備をなさるでしょうか。受付を担当なさる方は当番として皆さんにご案内をしたり、献金のご奉仕をしてくださったり、お祈りをしてくださったり、教会学校は毎週ございます。夏休みのプログラムもあります。祈り会は一回も絶えることなく続けられております。各会の活動がこれに加わります。建物の内部および玄関周りの清掃がございます。地域の諸集会があります。そして互いのための祈りと、病気になられたり入院なさった方々へのお見舞い訪問がこれに加わります。もっともっとあります。謝儀をもらっているの私だけ、みんな無償です。みんなが若輩者が年長者を敬うように、給仕する人が客人をもてなすように役割を果たしているではありませんか。そうした私たちの働きの中心的なイメージが食卓です。そのホストがイエス・キリストです。教会は主イエスと一緒に他の人のために給仕をするコミュニティなのです。紀元後4世紀の後半、キリスト教がローマ帝国において一応容認され、他宗教と並んで やがて唯一の帝国宗教へとなっていく、その時期にキリスト教ではなくて伝統的なギリシャローマの宗教をもう一度立て直そうとした皇帝がおります。ローマ皇帝が、後のキリスト教の帝国において廃教者というありがたくないあだ名で呼ばれることになったユリアーノスという皇帝です。彼はコンスタンティーヌスの甥子にあたります。コンスタンティーヌスの息子、つまりいとこによって自分の親族をほとんど皆殺しにされた人です。キリスト教の国でもやっぱり権力者はそういうことをするんですね。で彼はギリシャの伝統宗教を復興しようと試みまして、手紙が残っております。ガラテア地方、今のトルコですね、そこにいる大祭司アルサキノスという人物に宛てた手紙です。この大祭司というのはギリシャの神官だ、宗教の神官。こういう言葉です。ヘレニズムはまだ然るべき仕方でうまく進展していない。ヘレニズムというのはギリシャ主義という意味でして、ユリアヌスがもう一回引き起こそうとしているギリシャの文明です、宗教です。それを営む我々の責任である。無神論を、無神論ってキリスト教のことです。無神論をこの上なく発展させた理由は他者に対する人間愛、死者の埋葬に関する丁寧さ、よく洗練された生き方の真面目さである。キリスト教の批判者ユリアーノスがキリスト教徒を評価した言葉です。ということを我々は知らないわけではない。このそれぞれを我々の方も本気になって実行するのが良いと思う。それぞれの町に救護所を多く設置せよ。よそ者が我々の人間愛に預かることができるように、我々の外来者だけでなく他の者たちも必要があればそれに預かれるように。他者に対する人間愛、死者の埋葬に関する丁寧さ、よく洗練された生き方の真面目さ、救護所、癖の時計屋、よそ者を受け入れる施設、古代の世界にあって教会は総合福祉センターだったのですね。その中心にあったのは多分説教台ではないです、食卓です。これが真ん中にあったと思います。主の食卓。次に王権の話をいたしましょう。異邦人の王たちは彼らに君臨し、命令を発する者たちは慈善者と呼ばれている。良い行いを民衆にしてくださる英雄と呼ばれている。モデルはローマ皇帝です。そして王の食卓とは権力の共有を象徴する場所です。王様と一緒にご飯を食べる人が王の取り巻き、権力者なのです。列王記というイスラエルの歴史書の一番最後にはバビロン捕囚で捕らえられた王が、後にバビロンの王の食卓のお客になるという場面がございます。ヨヤキンという王ですけれども、ヨヤキンが捕囚となって37年目というふうに書いてあります。バビロンの王エビル・メロダクはその即位の年にユダの王ヨヤキンに情けをかけ、バビロンで共にいた王たちの中で、つまりバビロニアが征服した小王国の王たちですね、王たちの中でヨヤキンに最も高い位を与えた。ヨヤキンは獄中の衣を脱ぎ生きている間、毎日欠かさず王と食事を共にすることとなった。皆さん、アーサー王と円卓の騎士っていう伝説ご存知ですよね。あれも食卓に集う者たちが部下なのです。マルコ福音書で、洗礼者ヨハネの首を切った ヘロデ・アンティパスのお誕生日の場面の記事をお読みしましょう。ヘロデは自分の誕生日の祝いに高官や将校たち、またガリラヤの有力者などを招いて宴会を催した。食卓に集うのは権力者の取り巻きなのです。イエスの食卓にも王権がございます。私もまた君たちに契約しよう。私の父が王国を私に契約した、そのように、新共同訳では支配権と訳されています。29節で、これはバシレイヤ、王国です。国、神の国という時の国です。その王国の中身は何でしょうか。こういう内容です。君たちは私の王国で、私の食卓にあって食べて飲むのだ。そして玉座に座るだろう。イスラエルの十二部族を裁きながら。キリスト教会はイエスがメシアである、キリストであると告白します。イエスが王であるという告白です。なるほど、このイエスの言葉もまたイエスが王であると言っています。私の王国でという言葉がそれを示しています。しかし玉座に座るのは誰でしょうか。まことに意外なことに、それはイエスではありません。そうではなく12人の弟子たちです。君たちは玉座に座ってと複数形で書かれています。もしかすると裏切り者ユダにも玉座がもともと用意されていたのかもしれません。12人の王たちによるイスラエル十二部族に対する共同統治、集団的メシアニズムです。ガリラヤの領主や徴税人たちが神の国の王たちになる、これがイエスが見ていたビジョンです。これが主の食卓に仕える者たち、給仕する者たちの未来、終着点です。12人の教会指導者たちというふうに考えることもできるでしょうが、この集団性ということに注目すれば、教会の信徒たち全体を含むイメージと考えてよろしいのではないでしょうか。給仕する者たちが王となるのです。女王様もいらっしゃることでしょう。イエスが与えるこの権能に基づく私たち共同統治者がなすべきことは何でしょうか。今日のユニットによれば、イエスが経験するさまざまな試みの中で、その中にあってイエスと一緒に踏みとどまることだと言われています。一体何をしながら踏みとどまればよいのか、それは今日のユニットには書かれておりません。使えることなんだとは思いますけど、何をするのが給仕すること、使えることなのかはあんまりはっきりは書かれておりません。しかし生産式のその言葉に何と書かれていたか、あなた方のために流される私の血、これは何のためであるか。もちろん罪の許しのためです。ですから使えるというのは、私たちが人の罪を許すということを意味していると思います。ヨハネ福音書の復活したイエスが弟子たちに息を吹きかけてこう言っていました。聖霊を受けよ、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。最初に申し上げました通り、今日は、教会の暦の一番最後、私たちが終わりある存在であることを思い、先に天に召された方々を偲ぶ、その日です。世間は早くもクリスマスモードに入っておりますが、私たちは静かにその 私たち自身の限界と、そこに至る、使えるという姿勢と、そして私たちの目標点である神の民の共同統治者という、重い栄光をかみしめたいと思います。祈ります。神様、あなたは私たちを終わりある肉としてお作りになりました。命ある限りあなたの皆を讃えます。あなたは私たちにお使いになりました。御子イエス・キリストを私たちのもとに使わすことによって、そしてこのイエスをあなたは死人のうちより呼び覚まし、天高く引き上げられました。イエスが主であります。その御子イエス・キリストの全き力を感謝と奉仕の用意をもって私たちも分かち合いたいと思います。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌います。474番です。どうぞお立ちください。
Thank you.